死ぬまで、あいつだけは許されへん、あいつだけは許されへんって言ったんです。それは誰や？巻口常三郎やと。創価学会の巻口常三郎だけが、俺の拷問に耐えたって。最後まで戦争賛成せずに、最後まで戦争反対を貫いて、獄中で死んだ。あの人だけやと。だから彼としては腹立ってるわけです。その仲間ですから。だから僕に言うわけですよ。もし、ね、創価学会入れないと入ってもいいと。その代わり、創価学会巻内綱三郎が作ったところなんだと。俺の前が消えよって言われる。この大学から出ていけと。で、文部省に言って、日本のどこの大学でも就職できるようにするけど、それでもええかって言われたんですよ。で、小学校6年間の夢やったんですよ。それで、まあね、小学校の夢ってのは単純なもんですわ。おじさんがそこの大学の先生やったから。だから他に大学いっぱいあるけど、もうそこしかないわけですよ。おじさんがそこの大学の教授やからね。だから自分も大きくなったらあのおじさんのように教授になるんや思ってるわけですよ。そのままそこの大学に来て、で、大学院に入って、論文もいっぱい書いて、で、内定もらってたんですよ、助教授の。で、教授が定年退官したら助教授が教授に上がり、僕が助教になる。助手飛ばしですわ。で、もしその時に、もし助教授になってたらですね、日本の国立大学で一番若く、助教授になってたんですわ。で、ここまで来てまして。だけど僕はこれをするんですわ。学会入ろうと思ったんですよ。で、僕は総学会入りますから、あとは好きなようにしてくださいって言って。まあ、好きなようにされたんですわ。ちょっと口で言えないことしされました。裁判なんかを起こしても勝てませんもん。で、まあ、一番簡単なのはね、僕の一個下の後輩がおったんですよ。まあ、一個下が後輩ですわ。一個下で先輩とはややこしいですね。一個下で後輩がおったんですよ。で、まあ、一応ね、助教授になるわけですよ。だすごい若くして助教授になるわけですから、彼は、そのままずっとこのままな何もなしで、まあ、いけて助手かって感じですよ。彼は諦めたんですよ、もう。でそれで、スウェーデンの王立ウプサラ大学ってところに、ノーベル賞を出す大学ですわ。彼はそこに就職したんですよ。そこで助教授になったんですよ。で、彼が呼び戻されましてね。で、助教授になったんですよ。うちの。で、僕追い出されたんですよ。で、それで池田名誉会長が、申し訳ないと。いうことで、政教新聞に入らないかっていう。で、政教新聞に入ったわけですよ。で、非常に、まあ、池田名誉会長には、先生には申し訳ないことした。ご心配かけたなって感じです。で、まあ、そういうふうなことで、まあ、これ、だから、うん、まあ、入信した日にね、で、まあ、親説得して、父親説得するのにちょうど10ヶ月かかったんですよ。父親はこのこと知ってましたから。だから父親は言うのは、今やないと。教授になって、クビになれへん心配、ね、亡くなってから、クビになる心配なくなってから入ってもいいやないかと。いや、覚えてますわ。創価学会は逃げていけへんって言いましたもん。だから心配すんなと。いつ入っても入れるからって言ってね。だからクビになれへんようになったから入ったらええやないかって言ってね。それもその理屈としては自分として分かったんですよ。まあ僕のことを思ってくれてるわけだからね。でも自分としてはちょっと早く入りたかったんですよ。で、入ったんですよね。まあ、この増田みどりさんがね、増田みどりさんってこの僕を入信させてくれたっていうかね、まあその死に行った家のおばあちゃんですけどね。友果さん、友果さんやね、記念に本校太郎を置いてね。で、なんか絵のないかを言うとね、ちょうど、創価学会のね、出版のコーナーにね、5年日記、道っていうのを持ってたわけですよ。日記ですわ。で、今日から、さ、学会員第1日目やからね、で、もう張り切って書こうかなと思って。で、1日目書いたんですよね。でももう思いが余ってしまって、2行しか書けなかったんですわ。で、なんて書いたかっていうとね、1行目がですね、僕は幸せになるために創価学会に入るんじゃないって書いて。今から考えたらちょっとええかが欲しいですわ。ちょっとね、はぁって感じですわ。マイク叩きつけたわかなと、そんな、まあ、感じやけども、まあ、その頃の気持ちになってみたらですね、やる気満々やったんですよね。で、だからまあ一行目には僕は幸せになるためにそこだけで入るんじゃない。確かにそうですわ。まあ言うたら世間的な幸せ、勝ち組。片山さつきみたいな。 あんなバカな。ね。ああいう風な連中になろう、ね。まあまあ、いわゆる世間のいわゆる勝ち組になろうと思ったら、まあ、手元にあったわけですわ。自分はこれ捨てたんですよ。世間的には